セイリセイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ。日常の話題を自然な日本語でお届けします。トランスクリプトに興味がある方はウェブサイトをチェックしてください。サブスクリプションで漢字に振り仮名付きと振り仮名なしのトランスクリプトが選べます。詳しいことはさゆりセイング .com で。それでは始まり。こんにちは、さゆりです。今回は生成 AI について話します。2023年の年末頃からこの生成 AI が一般的に知られるようになりましたね。ニュースでもよく見かけます。皆さんは使っていますか？私は1年ぐらい前からほぼ毎日使って遊んでいます。私が一番よく使っている生成 AI は OpenAI の ChatGPT です。ChatGPT は OpenAI によって開発された対話型の AI です。この AI は質問に答えたり、会話をしたり、様々なテーマについてのテキストを作ったりすることもできます。これは無料で使えます。でも私はお金を払って有料の、GPT-4 を使うようにしています。ちなみにこういうサービスやソーシャルゲームなどにお金を払うことを課金すると言います。私はお金を払って有料のプランを使っています。私はチャット GPT に課金しています。本当にいろいろなことに使います。今回は私のチャット GPT の使い方を紹介します。例えば最近は自分の好みの GPT が作れるようになりました。自分の好きなようにカスタムできるようになりました。ちょっと技術的な話になるんですけど、今までは API を使って自分の環境で使うことはできたんですけど、今はブラウザ、サファリや Chrome などで自分の好みのGPT を作れるようになりました。だからコーディングの知識がなくても作れます。その GPT って何って思ったと思うんですけど、カスタムできるアシスタントのようなものと今は考えてくれていいです。だから自分の好みのアシスタントを作ることができます。私はいろいろなアシスタントを作って遊んでいます。例えば個人的な利用だと、最近はファッションや美容のアドバイスをしてくれる GPT を作りました。皆さんは恋人や友達にこっちとこっちのアイテムどっちがいいと思うって聞いたことありませんか？もしくは聞かれたことがありませんか？これは人間の会話として楽しい時もあるんですけど、ほとんどの場合は自分が求めている欲しい答えが返ってこなかったり、もしくは聞かれた場合はわからないからと言って聞いてきた人を不機嫌にさせてしまう場合もありますよね。まあそれを防ぐために、そんなちょっと面倒なことにならないためにこの GPT を使うことができます。私が聞いたのはこんなことです。グレーの厚めのタートルネックにはどんなピアスが合うと思いますか？そうすると5つの提案を出してくれました。1つ目、シンプルなゴールドまたはシルバーのスタッドピアス、クラシックで洗練された印象になります。ジオメトリック型のピアス、三角形や四角形などユニークな形が目を引くアクセントになります。ちょっと今から省略しますが、大きめのフープピアス、パールのピアス、カラーストーンのピアス、まあいろいろその5つも提案してくれました。でも正直私はそんなにファッションに詳しくないので、こんなにたくさん言われてもわからないから、その GPT に絵を描いてくれませんかと頼みました。そしたら絵を描いてくれます。 絵を生成してくれます。言葉だけではなくて、絵を描いてくれるので、どんなのがいいのかなってイメージしやすいです。はい、どうですか？おしゃれが好きで、絵が上手な友達ができたみたいに思いませんか？ファッションや美容についていろいろ聞くと、どんどん答えてくれて、絵まで描いてくれるので、私も少しおしゃれするのが楽しくなりました。皆さんはどんな GPT を作りたいですか？私は今思いつくだけでもいろいろなアイディアがあります。例えば、日本の家庭料理に特化した GPT。家庭料理っていうのはあんまりレストランに出てこないけど、家でよく食べるようなものですね。例えば、きんぴらごぼうとか、肉じゃがとか、ひじきの煮物とか、そういう家で食べるようなものです。他には観葉植物に詳しい GPT です。観葉植物というのは、まあ一般的に家にあるような見て楽しむ植物のことです。皆さんは家に植物がありますか？食べませんよね。見るためのものは観葉植物と言います。まあ、その観葉植物に詳しい GPT がいると、例えば植物が元気がなさそうな時に、写真を撮って葉っぱが少し茶色くなってきたんですけど、原因がわかりますか？とか、何をしたら元気になりますか？とか、まあ、そういうのを、写真を撮って GPT に読み込ませると写真の内容も理解して答えてくれます。なので、参考になると思います。あとは、ヨガやストレッチに詳しい GPT もいいですね。私は運動するんですけど、ストレッチは結構忘れがちなんですね。で、痛くなったりすることもあるので、走った後はどこをストレッチしたらいいかとか、そういうのを聞ける先生みたいな GPT も作ることができると思います。楽しみ方はいろいろありそうですね。今このエピソードは2023年の12月に撮っています。最近オープン AI からメールが届いたんですけど、来年の早い時期に GPT ストアをオープンするかもしれないという案内が来ていました。そこで自分がカスタマイズした GPT を他の人に売ることができるんですね。世界中の人に売れるみたいですよ。はい。すごく面白い世の中になってきていますね。私はこういう新しいテクノロジーが大好きです。でも、これを気持ち悪いと思ったり、あんまり受け入れたくないっていう人がいるのも理解できます。皆さんの会社では AI を活用していますか？日本の会社では活用している会社もあれば、活用していない会社もあります。でも、まだ活用してない会社の方が圧倒的に多いと思います。日本の企業で面白い企業があります。ソフトバンクです。柔らかい銀行じゃないです。まあ、ソフトバンクの事業はかなり広いです。金融もやってるし、通信もやってるし、小売りもやってるし、そのソフトバンクグループの孫正義さんという方がいます。その人はすごく AI に可能性を感じています。その孫さんがしたスピーチがすごく話題になりました。孫さんはすごく激しい言葉を使っています。例えば、まだチャット GPT を使っていない人は人生悔い改めた方がいい。や、チャット GPT や AI を否定する人は車や電気を否定する人と同じ。といった、結構激しい発言をしています。この会社やその孫さんっていうのは日本の、ビジネス界でかなり影響がある方なので大きくニュースにもなっていました。概要欄にそのスピーチを貼っておくので興味のある人は聞いてみてください。こうやって AI は素晴らしいからもっと普及するべきだ。AI は素晴らしいからもっと広めるべきだっていう発言をする人がいる一方で、これだけニュースになっているにもかかわらず、生成 AI の存在や使い方を知らない人がいるのも事実です。 私は結構それに驚きます。まあ、これは私が地方に住んでいるからかもしれません。都市部、まあ、東京のような大きな街だと、情報のアンテナのキャッチレベルが高いかもしれません。はい。でですね、この間美容院に行った時に、美容師さんと、話してたら、なんかインスタグラムの投稿で、どんなことを書けばいいかわからないって言ってたんですね。だから、私は冗談として、ああ、じゃあチャット GPT に書いてもらったらいいんじゃないですかって言ったら、美容師さんは、なんですか、そのチャット GTP って、という反応でした。まあ、私はそれに驚きました。だから、まあ、冗談が通じませんでした。でも、その美容師の方は、とても好奇心がある方なので、何ですか？教えてください。って言われました。で、髪を切ったり乾かしてもらっている間、美容師さんのスマホにアプリをダウンロードして、はい、使い方を教えました。すごく喜んでくれて嬉しかったです。この感覚は自分が好きなゲームを友達に紹介して、友達も気に入ってくれて一緒に使ってくれるっていう感覚とすごく似ていると思います。このような経験や、まあ、テクノロジーと関係のない企業で働いている方々と話してみて、今 AI を使っている人と使っていない人の温度差がすごく激しいなと思いました。AI は使い方によっては便利で楽しいです。でも AI 技術に対して懐疑的な見方をする人も少なくありません。懐疑的というのは疑っているということですね。クエスチョンがあるということです。新しいテクノロジーに対する不安や人間らしさを失うかもしれないっていうことを恐れている影響があるのかもしれません。はい。私もそれを感じることはあります。この前、私が GPT-4 の音声で会話をしている動画を YouTube に上げたんですけど、見てくれましたか？はい。見てない人はぜひ見てみてください。1年前にも同じような動画を上げたんですね。で、この2つの動画を比べてみて、かなり進化しています。今の GPT-4 はかなり進化しています。1年前では想像できないぐらい進化しています。日本語のチューターの代わりができそうなぐらいね、進化してるんですね。音声で会話できる機能が出た時に、私の仕事はもしかしたらなくなるかもしれないと本気で思いました。まあ一年ですごく良くなってますね。だからこの流れ、このどんどんどんどん良くなっていく流れっていうのは、もっと加速して速くなっていくと思います。でもそれを心配しててももうしょうがないし、自分にはコントロールできないことなので、まあ今自分にできることをするしかないと思っています。皆さん個人の意見を持つのは自由ですし、私も意見を持っています。でも、正直私個人の意見だけでは、その AI の開発を止めたり、仕事を守ったりすることはできないと思うんですね。だから、この流れに適応するしかないかなと思っています。AI をどのように受け入れて、まあ、活用していくかっていうのが重要な課題になりそうです。このポッドキャストを聞いてくれている人の中には AI 関係の仕事をしている人もいると思います。そういう方たちは新しい技術とか未来の可能性だけじゃなくて、ルールや規制についてもかなり考えてくれていると思います。最終的にはその人間の良心によって AI がどう使われるかに託されていると思います。良心というのはいい心と書きます。ですからすごい皆さん頭のいい人たちだと思うんですけど、広い視野を持って良識と良心を持った決断、良識を持った方向性に導いてくれていることを願っています。 よろしくお願いします。はい。では今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまた次のエピソードで。バイバーイ。
お疲れ様でした。このポッドキャストが役に立ったり面白かったと思ったら、ぜひレビューを残してくださいね。この無料のポッドキャストを続けるため、余裕のある方からのご支援が大変助かります。ウェブサイトの会員になってくれたり、コーヒーでのドネーションをいただけると励みになります。よろしくお願いします。